ローマの信徒への手紙第4章18節から25節。彼は希望する術もなかったときに、なおも望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに多くの民の父となりました。その頃彼はおよそ100歳になっていて、すでに自分の体が衰えており、そして妻サラの体も子を宿せないと知りながらも、その信仰が弱まりはしませんでした。彼は不信仰に陥って神の約束を疑うようなことはなく、むしろ信仰によって強められ、神を賛美しました。神は約束したことを実現させる力もお持ちの方だと確信していたのです。だからまたそれが彼の義と認められたわけです。しかし、それが彼の義と認められたという言葉は、アブラハムのためだけに記されているのではなく、私たちのためにも記されているのです。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。さあ、今回は前回と同じ箇所なんですけれども、前回はこの箇所からアブラハムが持っていた信仰の5つの特徴を確認しましたね。そしてその後最後に、彼のような信仰を得て生きるためには全身全霊で真実な祈りが必要だっていうね、まあ、そのことを確認して終わりました。今回はこの同じ箇所からですね、アブラハムの信仰のもう一つの、まあ、秘訣と言っていいんでしょうかね、なぜアブラハムはあんな信仰を持って生きられたんだろうかっていうね、そのもう一つの秘訣を学びたいと思うんですね。でその秘訣が見出される箇所が20節の後半の御言葉なんです。20節の後半、むしろ信仰によって強められ神を賛美しましたって記されてますね。ご存知のようにアブラハムは自分も自分の妻もすでに年老いていて、子供を得ることは到底できないっていう、そういう現実をちゃんと知っていましたね。知っていたけれども、その信仰は弱まることもぐらつくこともなかった。いやいや、それどころかかえって強められたってここに書いてあるんですよね。弱まるどころか強められた。信仰によって強められって書かれてますが、実はこの信仰によって強められっていうところは、信仰が強められって訳すこともできる、言語で見るとね、ところで、まあ、自立新改訳聖書ではですね、信仰がますます強くなって、てって訳されてるんですね。つまりアブラハムは自分の信仰が強くされた、そしてアブラハムも自分の信仰によって強くされたって、これ両方、まあ、こう循環してると言ったらいいんでしょうかね。信仰は私たちを強くするわけですが、私たちが強められていればいるほど、また強い信仰を持つことができるということでもあるということですね。じゃあ何がアブラハムのその強さの秘訣なんだろうか、ここですね。何がアブラハムの信仰を強めたんだろうか。パウロがここで言っていることは、信仰によって強められ神を賛美しましたって書いてるんですけど、このね、神を賛美してしましたっていうところ、これね、別の訳、口語訳とか新改訳聖書ってありますけど、これを見ると神に栄光を期しって訳されてる。で言語を見ると、ね、こっちの訳に近いんですが、少しね、意訳して賛美したというふうに新共同訳なんかは訳しているようですけれども、神に栄光を期すこと、これがアブラハムの強さの秘訣であったということなんです。神様に栄光を期す、実はこれは信仰の本質と言ってもいいかもしれませんね。私たちが持っている信仰は神に栄光を期すことなんだ。それがアブラハムの秘訣でもあるんだ。信仰というのは究極的に神様に栄光を期していくと。言い換えると、それは神様を賛美し、神様に栄光を期すにつれて、私たち自身が強くされていくですか、私たちの信仰も強くなっていくということですね。それこそがアブラハムの驚くべき信仰の秘訣であったということがここからわかる。先ほども言いましたが、アブラハムは自分の体やサラの年齢ってね、困難があったわけです。でも、そういう困難だけを見ているんじゃなくて、眺めてるんじゃなくて、あるいは神様が約束くださったんですけどね、すごい約束内容を見ましたよね。壮大な約束ですよね。うわ、こんな約束果たして 果たしてもらえるんだろうかって思うような約束だったんですが、そういうことによってぐらつくこともなかった。じゃあどうしたかっていうと、アブラハムは神様を仰ぎ見、神様に目を留めていた。これは信仰の秘訣であると言っていいでしょうね。私たちの多くが人生の中です、いろんな困難や苦難に陥る主な理由はですね、私たちは、自分自身を眺めてしまう、ね、神様を固く見つめ続けるんじゃなくて自分を見てしまう、あるいは自分を取り巻いている難しいその状況を眺めてしまう、自分自身の弱さを見てしまうということが問題の原因ということができるんじゃないだろうかと思いますね。そして唖然としてしまうわけです。とてもこれはかないっこないっていうかね、もうダメだってなってしまうところですね。その時私たちは弱くなってぐらつき始める。アブラハムが弱まらずにぐらつかなかったのは神様を見て神に賛美を捧げ神に栄光を期したからだ。この神様を見続けていくってことはとても大事な秘訣と言っていいでしょうかね。まあ、しかしこのことはもう少しね、今日踏み込んで考えてみたいと思うんですね。アブラハムが神に栄光を期したって言うんですけど、もっと具体的に正確にはその神に栄光を期したってことはどういうことなんだろうかってことですね。何か立派なアブラハムがね、何か立派な行いをすることによって栄光を期したんだろうか、あるいはアブラハムという人が立派な人間になることによって栄光を期したということなんだろうか。栄光を期す、神に栄光を返す、期すということになるとね、結構多くのクリスチャンがそんなふうに考えていることがあるんじゃないかと思うんですよ。とても私は あんな立派なことはできないから、神様の栄光を表すなんてとてもできないとかね、神様の栄光を期すなんてとてもできないって落ち込む人が案外多いんじゃないかと思うんですけど、皆さんどうですかね。それはもちろん正しい理解ではないですね。アブラハムが神様に栄光を期したということの意味は、彼は神を正しく知り、神を神として認めたということなんです。アブラハムは神様がいかなるお方であるか、何をなさるお方であるかを知っていて、それを認めていたということですね。それこそ実は神に栄光を期したということの意味なんです。これ言葉を変えると、アブラハムは神の栄光に富むご性質のすべてをいつもこう思い巡らして熟考して学んで、それを確認していた、見続けていたということですね。神様ってこういうお方なんだ、ああいうお方なんだということをちゃんと知っていたということですね。知っていたからこそ、ああ神様って素晴らしいって神を褒めたたえ、神に栄光を期すことができたということですね。アブラハムは神様が栄光と意向に満ちておられることを知っていました。そして認めていました。具体的に言えば神様の永遠性。神は永遠に存在させるか、される方だと。神様がいなかった時というのは一瞬たりともないということですね。あるいは神様の偏在。神様っていつでもどこにでもおられる。そうですね。神様がおられないところはこの宇宙、全宇宙どこに探してもどこにもない。神様はどこにでもおられる。これ神の偏在と言いますよね。さらには神は全知の神だ。あらゆることを知っておられ、神がご存じでないことは何一つないということをアブラハムは認めていた。そしてさらには神様は全能なる方であることも知っていた。神様の道からに限界は絶対ないということですね。神にできないことは何一つないということをアブラハムは知って、それを認めていたということですね。さらに言えばこういうことに加えて、神の義、神の真実、神様の清さ、神様の普遍性、変わることがないってことですね。そして神様の一貫性、そういう一つ一つをアブラハムはいつも、こう思い巡らしてですね、そういった神様のご性質、神様の属性をしっかりと知って認めて賛美をしていたってことです。なんだそんなことかっていう感じがしてるかもしれませんが、これをじーっといつも思い巡らして、それをより深く知って、そしてそれを認め続けているって、意外に私たちはやってないことなんですよね。ああ知ってる知ってるでおしまいで、現実の問題が起こるとその問題だけが見えてしまって、知ってるはずのそのことはすっかりすっ飛んでしまう。 それが私たちの現実なんだと思うんですね。でアブラハムは常に現実は現実として見ていましたが、神様に目を留め、それを見続けていた、それを認め続けていた。ああ神様ってなんて素晴らしいお方なんだろうってね。それを見て、それが分かれば分かるほどアブラハムの内側から賛美が湧いてきた。そうやってアブラハムは神様に栄光を期し続けていたっていうことですね。おそらくその時アブラハムはこう考えてたに違いない。神は全知全能であり、真実で決して変わることのないお方だ。もしそうであるならば、そのお方がくださった約束がたとえどんなに不可能に思えるほど困難かつ壮大なものであったとしても、それは全く問題ない。なぜならそれは神が語って、神がくださった約束だからだ。神様は嘘をつくようなことは決してない。約束をたがえるようなことは決してない。神様には不可能なことは何一つないからだ。そうやってアブラハムは常に神様のこう見て、神様のご性質を認めて、そこに信頼していたってことです。だから目に見える現実は大変なことがいっぱいありましたが、それによって信仰が弱まってしまうことはなかったっていうことですよね。単純な原理ですが、でもこれができていないがために私はすぐに落ち込む。そういうことを繰り返していることが多いんじゃないかと思うんですね。私たちにとって何よりも重要なのは、こういうすべてに心を止めることです。止め続けていくことです。信仰とは常に神に目を止め、神を知ることによって神様を賛美し、神様に栄光を期すということですね。信仰とは単純に神が神であられるがために、その神を信じるということなんです。そしてこれこそが神に栄光を期すということに他ならない。これ言い換えればもっとわかると思うんですけど、この世の中に何にも増して神様を侮辱することになるのは、神を信じないっていうことに他ならないってことですね。神と神の御言葉に信頼を置かない、これは神を侮辱することになるということですね。これがこの箇所からもう一つ学ぶことのできる大切な教訓ということができますね。信仰とは究極的には神に栄光を期すものである。神様についての真理を悟り、神様に全くあるいは絶対的にいかなる代償を払っても信頼し続けていくこと、それが信仰であって、それがアブラハムの信仰である。パウロがここで教えようとしている、アブラハムの例にしながら教えようとしていることはそのことだってね。アブラハムという人物を見れば、まさにその信仰のエッセンスがね、十分にそこに現れてるじゃないかってね。そういう意味でパウロはアブラハムを指差しながら、この信仰について私たちに教えてくれているっていうことですね。でもしかしたらこういう話を聞くと、こう思って感じていることもおられるかもしれませんね。ああ確かにアブラハムの信仰がどういうものであったかは分かったけど、でもそれはあんまりにも立派なもので、その立派な信仰でね、そのアブラハムに比べると自分の信仰はとってもとても恥ずかしくて信仰とは言えないようなものかもしれないって、ね、だからそういう困惑や落胆の思いを持つということがある人にとってあるかもしれませんね。どうでしょうかね、皆さんね。しかし今日2つ目にぜひここで確認しておきたい、ことは、この箇所に示されているアブラハムの信仰っていうのは、確かにそれ 立派なと言ってもいいぐらい素晴らしい信仰なんですね。それは一つの大きな、あるいは際立ったモデルなんです。模範なんです。信仰って究極はこういうもんだよってことを聖書は示してるってことですね。そういう意味で本当に立派なモデルなんです。模範なんですよね。しかし一方で聖書はそうではない信仰、つまり強くて立派な信仰ばっかりを示してるんじゃなくて、弱さの中にある信仰ということについても聖書は教えている、教えているというか語っている。このことを私たちは忘れてはいけないんだろうと思うんですね。アブラハムの信仰は立派な信仰であり、強い信仰なんですね。でも強くはない、弱さの中にある信仰というのもある。皆さん思い浮かびますか、聖書の中に出てるそういう人結構いっぱいいるんですね。例えばペテロがあの湖の上を歩きましたよね。 これは考えてみるとすごい信仰ですよね。よくそんなことできるなと思いますが、ところが歩いたのはいいんだけど、ちょっと立ったら風が強く吹いてきて途端にビビって沈みそうになったってありましたね。これはペテロの面白いところですよね。その時イエス様がペテロに何ておっしゃったでしょうか。そこのところに今日も書いてあるかな、書いてありますね、マタイの14章の31節、イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われた。信仰の薄いものよって、イエス様は信仰がないとは言ってないんですよね。信仰が薄いって言ってるんですね。信仰が薄いものがいるとすれば、当然信仰が厚い人もいるでしょうね、きっとね。それはまあ言われてないですけど、そういうことになりますよね。そういう信仰にも薄い厚いって違いがあるってことを聖書は教えてるってことですよね。さらには弟子たちがイエス様と一緒に小舟に乗ってガリラヤ湖をこう横断しようとしていた時、突然嵐がやってきた。その時イエス様は疲れていたのか、船の友の方で居眠りしてたって言うんですね。弟子たちは嵐が来てもう沈みそうになったんで、大慌てで水をかいたりしてるんですけど、どうしようもなくなってイエス様を、寝てるイエス様を起こして、主よ主よ溺れそうですって大慌てで言ったんですね。その時イエス様はどうされたか。イエス様はすっと立ち上がって、そして嵐に向かって沈まれって言って一瞬にして沈めてしまって、そして弟子たちに向かってこう言った。これがルカの8章25ですね。イエスはあなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。これも本来あるべき信仰の姿に達していない信仰というのがあるということをここで教えているわけですよね、さらにもっとありますね。悪霊に取り憑かれた少年の父親、皆さん覚えてますかね。変貌山でイエス様が甥っ子の姿に変えられて山から降りてきた時に、その父親の、息子がね、悪霊に取り憑かれて苦しんでいる時に弟子たちにね、お願いして悪霊を追い出してもらおうと思ったけど追い出せなかった。それでもう お父さんも必死になってたわけですね。でイエス様が来たところで、どうか助けてください、お弟子さんたちに頼んだんだけどできなかったんですってね。その時にこの少年のお父さんがイエス様に取り乱して叫んだ叫び、信じます、信仰のない私をお助けくださいって叫んだんですよね。面白いですこれもね、信じます、信仰のない私をお助けください。これね、父親は信仰を持っていたわけです。だからイエス様に頼るんですよね。それだけの信仰はあった。だけどその信仰は決して強いものじゃなかった、弱さがあったってことですね。だから助けと強さを請い求めた。こんなふうに信仰にはさまざまな程度があるということを聖書ははっきり示している。つまり弱い信仰というものがあるということですね。そして弱い信仰は本物の信仰じゃない、信仰じゃないかというとそうじゃない。どんなに弱くともそれも本物の信仰であるということですね。小さなろうそくの光がどんなに微力な、ね、光であっても光に間違いないですよね。もうすごい明るい、ね、電灯と比べればろうそくって本当に小さなものですが、でも光であることに間違いがないわけですよね。同じようにどんなに弱い信仰であってもそれが信仰でないのかってことはそうじゃない、決してそれは不信仰とは違う。このことをきちんと知っておくことはとても大事だと思うんですね。どうしてかっていうと、私たちは簡単に落ち込んでしまうものであって、あるいは簡単に他の人の弱さをさばいてしまうものであるから、違いがあるんだということですね。それをちゃんと知っていることはとても大事だと思いますね。そしてもう一つ知っておく必要がありますね。それはどうしたらその弱い信仰を強くすることができるかということです。これは大事なことですね。ある神学者は、私たちの信仰の強さは二つのことによって決まるって述べてるんですね。二つのこと、その一つは何かっていうと、私たちがどれだけ神を知っているかっていうことだって言うんです。知ってるけどなって思うかもしれませんが、どれだけ神を知っているか、これは信仰によって常に最も重要な要因だって言ってるんですね。アブラハムは神を知っていたからこそあれだけの人物となったのであって、そのことによってこそアブラハムの信仰は偉大なものとなった。神を知る、正しく知る、深く知る、 詳細に知る、身近に知る、みんな知る方ありますけど、そうやって神様をより深く、もっともっとさらに知っていく、あれ知っていきたいっていう、そういう思いがあるかないかってことですよね。信仰の強さってそういう思いの強さにも比例していると言っていいかもしれませんね。そして二つ目のこと、それは自分の知っていることをいかに適用するかっていうことですね。これも極めて重要ですね。イエス様は弟子たちに言われました。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方が祝福されるのですって、これ足を洗ったときにね、イエス様が弟子たちに言われた言葉ですよね。これは信仰にも言えるわけで、ただ理屈だけ知っているだけで自分の知っていること、信じていることに基づいて思い切って踏み出すことを全くしなければ、それは決して強い信仰ではなり得ませんよね。これはもう誰しも分かることだと思うんですね。だから私たちは知ることに加えて、その知っていることを現実に適用する必要がある。皆さんが生きている現実の中にその信仰を適用する必要があるということですね。弟子たちの問題っていうのは、信仰を持ってはいたんですけど、その信仰を自分たちのその現実、つまりその嵐の中で沈みそうだってね、その現実に適応できずにいた、用いることができなかった。だからこそイエス様はあえてね、あなた方の信仰はどこにあるのですって問いかけたわけです。あなた方には信仰がある。だがそれはどこにあるのか。なぜそれをこの状況に適応しないのか。自分の信仰をどうしてしまったのか。家に置き忘れてしまったのか。なぜここにないのか、なぜそれをこの時この時点で適用しないのか。この弟子たちは自分の持っていた信仰を用いないことに問題があった。その信仰をこう状況の中に、ね、こう当てはめようと、考えを巡らそうとしていなかった。波と水を小舟の中からね、こうどんどん入ってくるので一生懸命かき出すことはしていたんです。波は見ていたし、ね、水も見ていたんです。でも神の真理を適用しようとはしなかった。そして慌ててね、先生先生、溺れて死にそうですって、私たちが溺れても構わないんですかって、なんかね、イエス様を、寝てるイエス様をね、文句つけかのような、そういう言い方をしてイエス様を起こしたわけですよね。そして主は言われた。あなた方の信仰はどこにあるのか。神を知るということに加えて、これはもう本当に死活問題と言ってもいいんですが、その知っていることを現実に当てはまるか、適用することができるかどうかって、これは重要な私たちにとっての要素だということですね。でももう一つ、実は信仰を適用するということについては、もう一つのことを確認しておく必要があるように思います。それはどういうことかというと、信仰っていうものと無謀さっていうものの違いということですね。この信仰と無謀さの違いをはっきりと掴んでいないがために、案外多くのクリスチャンが、困難に陥っているというかね、ちょっと混乱しているというかですね、そういうことがあるんじゃないかと思うんですね。例えばそこの主法に書いておきましたが、ヤコブの手紙第5章の14節にこうあります。あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。これね、励まされる言葉ですね。もう一つ、マルコによる福音書第11章の20から24節、イエス様が言った言葉ですね。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。これどちらとも結構有名な言葉ですから、皆さんよく今までね知っている言葉じゃないかと思いますし、おそらく皆さんもこれに従って祈ったことがあるんじゃないかと思うんですよね。信仰の祈りは病む人を回復させますって、病気の時にねこう手を置いて祈る、あれは本当に祈るやったと思いますね。あるいはこのマルコの福音書のようにね、信じて動いて海に入れと言えばその通りになると、祈ったことは何でもすでに受けたと信じなさいっていうことを信じてね、だからお祈りをすると、神様はもう聞き届けてくださったんだから感謝しなさいって教える人いますよね やったことありません皆さん、感謝するって悪いことじゃないですよ、感謝することは。でもね、あの問題はどこにあるか、そのように起こらないってことですね、実際ね。ならないことがいっぱいあるんですよね。さあその時私たちはそれをどう受け止めたらいいかってことですね。書いてあるけどその通りやったつもりなんだけどそう起こってない、聖書が間違ってんだろうか、神様が嘘言ってんだろうか、それありえないとすれば私たちの方がどこかに問題があるんですよね。二つの面が考えられます。一つは神様の約束についての誤解があるということです。例えば病気の癒しについて聖書は必ず全ての病気が癒されるとは約束してないですね。病気の時祈りなさいとは言ってますが、ね、必ず全ての病気が癒されるとは約束して、実はある人たちは病気っていうのは神の御心ではないって考えるんですね。つまり神の子供たちが誰一人病気にならないことが御心だと主張します。クリスチャンの中ですよ。だとすれば私たちが癒されて健康になることは常に御心ってことになりますよね。だから癒しが起こらないと困難に陥ってしまうわけですね。なんでだろうって。しかしそれはその人の、まあ、神学と言ってもいいかもしれないが、考え方、信仰の理解が間違っているということですね。神様はご自分の民が常に健康であるとは約束しておられません。もっと言えば神様は病気を用いてある人を懲らしめたり罰したりすることもあるってことですね。ありますよね、うん、それどころか神は、あ、ごめんなさい、そのそうやって懲らしめることによって、神様はただ苦しめるためにやるわけじゃなくて、懲らしめることを通して私たちの魂にとっての益とするってことですね。魂に益があるときに神様は病気を用いることもある。もちろんだからといって全ての病気が懲らしめだっていうことじゃないんですよ。そういうバランス感覚がとても大事なことなんですけど、そういう場合もあるということ。いずれにしても聖書の教えを正しく理解するっていうことは誤解や困難に陥らないために何より大事なことだってことですね。これはまず一つです。そしてもう一つ確認すべきことは、まあ、信仰というものの性格について誤解がある。信仰というものの理解について誤解がある。信仰というのは自己暗示とか、あるいは自分で自分に言い聞かすことではないですか。自分は本当に信じているのだと死に物狂いで主張することでもないんです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますってイエスは確かにおっしゃった。それで私たちが願いに求めるものを主に祈ったらね、もうそれはすでに受けたと信じて主に感謝をするわけですが、しかしそれは必ずしも起こらない。なぜか。それは多くの場合、願望はあっても真に信じているわけではないからだと。信じ込もうとはしてるんです。自分にも言い聞かせようとしてる。信じなきゃダメみたいなね、私は信じてるっていうことかもしれませんが、そうなってほしいという願望はあるんですよ。ですが本当の意味でそこは信仰になっていないっていうことですね。どこから分かるかというと、その信仰はすぐぐらつくんです。そこに揺るぎなさとか確信とか信頼が伴っているものが本当の信仰ですね。これ前回やりましたね。そうでないとして一生懸命必死になって自分に言い聞かせるようにして信じているような信仰は、それは本当の信仰ではない、この聖書が言っている信仰ではないということですね。そしてここが大事なんですけど、人は決して思い通りにその信仰を自分の中に生じさせることはできないということです。言い換えれば信仰というのは与えられるものだということです。神様は私たちのうちに作り出してくださるもの、生み出してくださるものだということですね。アブラハムは神を信じたというときに、神がその神の約束を信ずる信仰をアブラハムに与えられたということでもあると。生まれつきのアブラハムには神様に応答するものは全くなかったと言っていいでしょうね。信仰は与えられるものなんだ。私たちの中に作り出されるものなんだ。ですからそれは常に神様への穏やかな信頼があるんですね。神様に頼って穏やかに安らうことが、こう無理がないってことです。わかりますか。なんか無理して信じようとしてるなってわかるじゃないですか。 そういうことじゃないってことです。本当に穏やかに信頼している、平安があると言ってもいいかもしれませんね。神様の友となって生きているという言い方をする人もいますけど、信仰のあるところには何の緊張もない、何の無理もない。すでに見たように信仰は常にこういう確信と信頼の要素を含んでいるものだっていうんですね。もし緊張や信頼、無理があるんだとしたら、あるいは四六時中ね、気を引き締めていなければ信じていることができずに、自分は信じているんだってね、ひたすら自分に言い聞かせ続けていなければならないんだとしたら、それは信仰ではないっていう。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。その信仰は切に切に主に祈り求めるものに神様が与えてくださるもの、神様が私たちのうちに作り出してくださるものだということですね。もしあなたが強い信仰の人になりたければ、このことを知らなくてはなりません。清さと神様への従順なくして真に強い信仰を持つことはできません。じゃあどうしたら清さと神への従順を備えた、そういう強さをね、強い人間になることができるんだろうか。それは聖書を深く徹底的に読み学び知ること、そうやって神を深く徹底的に知るということです。急に思い立ってね、あ、信じることにしようって、そういうことじゃないですね。徹底的に調べ続け、求め続けていく。具体的には本当に聖書の中に書かれてある、描かれている神様を知る。神がどんなお方であり、どんな考えを持っておられ、どんなことをなさったお方か。そういうことを本当に一つ一つ丁寧に学び続けていく。そういうことが何よりも大事だということですね。聖書全巻を本当にそういう意味で一生かけてですけど、じっくりと何回も繰り返しながら読み続けていくこと。そうやって神様がご自分について、ご自分の性格についてお与えになった啓示に注意を注ぐ、また予言の言葉にも注意を注いで、予言がされている、それがどこでどうかなったか、そういうことも確認することで信仰が強められます。さらに言えば、これはヘブライ書の11章に書かれていることですけど、信仰を持って生きた人のその人生を、人物伝を読むってこともすごく励まされますよね。聖書の中に出てくる人物伝、人物はもちろんですけど、その新約聖書以降ですね、教会の歴史の中で生まれてきた、そして死んでいった信仰の人々の歴史を読む、それも励みになるんじゃないかと思いますよね。その秘訣がどこにあったのかって見ていくと、みんないろんな立場といろんなその境遇は違うんですが、共通して言えること、それは全部の人が神を知っていたということです。そして先週やったように祈りの人であったと。この人々はいつも神に目を留め、神様の素晴らしさを知って神を賛美していた。そうやって神様に栄光を期し続けていた。全く神とその御言葉により頼んで生きていた。困難な状況の中にもますます神により頼んで生きていた。だからこそその人生に栄光が表されるんですよね。これが強い信仰を培う道です。それは一つのプロセスであって、ね、突然パッと変わってしまうということよりも、生涯かけて私たちはそれを求め続けていく必要がある。じっくり時間をかけて祈りを捧げ、神の前で時を過ごし、神様を待ち続ける。それから後にそうした全てを自分の人生と経験の中で生じる個々の出来事に実際に当てはめていくということ、それを繰り返していく中で、私の信仰は初めて強く変えられていくということですね。アブラハムは目に見える状況は全く違っていましたが、決してそれによって弱まることなく、ぐらつくこともなく、神を賛美し、栄光を神様に帰しました。それが信仰の秘訣です。神を知っていないことこそ私たちの問題の頑強と言ってもいいかもしれませんね。それゆえ神様をもっと知る必要がある。御言葉を通し、祈りを通し、神様に関する真理を私たちは求め続けていく必要がある。そうすればそれにつれて私たちの信仰が徐々に強くなっていくことを皆さんも必ず気づくと思うんですね。なかなか強くなれないとすれば、 そういうことがしているかどうかを確認した方がいいですね。求めもしないで得ることはできません。神を礼拝しようともしないで強くなることもありえません。まして祈ることも、聖書を読むこともなければ、神様を知ろうという意識がなければ、信仰を強めることは決してないですね。本当に私たちは神様を知ろうとしているか、神様を慕い求めているか、それを求めていく中で、神様は必ず恵みによって一人一人の信仰を強め深めてください。そして信仰の人としての人生を歩ませてください。それを心から期待していきたいと思います。一言になります。祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。